こんにちは。ただいま大田議長よりご指名をいただきました自由民主党自民クラブの浅利武次郎でございます。第254回定例会において一般質問を行いますので、市長並びに理事者各位におかれては真剣かつ率直なるご答弁をお願いいたします。この度の一般質問は、宮下市長の政治姿勢、政治家としての将来展望等の一点に絞りお伺いお尋ねいたしますので、重ねて真剣かつ率直なるご答弁を期待しております。さて、来年4月には青森県県議選が予定され、陸奥選挙区では6期24年務められた越前県議の勇退が規定化されております。さらに6月には任期満了による青森県知事選挙、17代から21代にわたり連続5期務められた三村知事の去就が注目されるところであります。このように青森県政界、風雲急を告げる様相を呈してまいりましたが、陸奥下北からは残念ながら過去、県政界のトップ知事に人材を送り出す機会に生まれないまま、津軽南部の狭間で常に悲哀を囲って久しいところであります。今ここに来て、天の廃材とも言うべき期待の政治家が現れ、ようやく展望が開かれつつあることに、老期千里の志が高ぶるのであります。この度の一般質問は、宮下市長の政治家としての展望等についてでありますが、日頃考えておられる前に、率直かつ真摯なご答弁をお願いいたします。それでは質問に入ります。質問の1点目は、自治体首長に求められるリーダーの資質とはいかにあるべきかであります。国内外の諸情勢は多事多難、異常ともいえる速さで変容する中、日本を取り巻く環境も国の安全保障体制を含め国民生活をも著しく圧迫している現状にあります。さて、地方分権の名もと、地方の課題は地方で処理する方向が打ち出されて久しく、地方公共団体が率先して地域の福祉サービス等を含め地方行政の牽引役を果たすことが求められてきました。このことから、これを牽引するリーダーとしての首長の資質が大きく作用し、その成果に差異が生じてくる現実は否めません。宮下市長は陸奥市長3期目、今日まで類まれなリーダーシップを発揮し、斬新かつ圧倒的な突破力で陸奥市の発展に尽力されていることは論を待たないところであります。しかしながら、この程度の成果で満足する宮下総一郎でないことも承知しております。古今東西、いつの世においても変容する時代において、その英知を駆使し組織を導き歴史に名を留めた人物は数多おります。宮下市長が理想とするリーダー像にはどのような資質を求めているのかお伺いいたします。2点目は、首長の多選についてどのような所見を持っているかお伺いいたします。政治をリードする自治体の長の多選について明確な定義があるわけではないようですが、日本では3期12年を超えて4期目に入れば多選とされているようであります。多選について一般的なメリットは、長期ビジョンに立ち公共ニーズに沿った自治体運営を行うことができる、職員をはじめ国や関係機関等などへの影響力を強める等が挙げられ、デメリットとしては、人事の停滞や硬直化による職員の士気の低下、非効率化、専制化、独裁化による癒着、腐敗の可能性などが挙げられます。こうした中で、首長の多選を禁止する多選禁止条例を制定している自治体が一つ、禁止するものではなく、努力規定として多選を辞職する条例を制定している自治体が9つあります。昨今、こうしたことが問題視される背景としては、人材が恒常的に不足する偏った日本の人口構成と、高齢化がもたらす二次的弊害が顕在化したことにあると言われています。また、多選がもたらす弊害としては、首長選挙における投票率の低さを危惧する向きがあります。参考までに、青森県三村知事1期目、平成15年6月投票率 52.82%、2期目 38.18%、3期目 41.77%、4期目 43.58%、直近の令和元年6月、5期目 39.9% となっており、 投票率は低下にあります。低下傾向にあります。これは政治的安定ではなく閉塞ではないでしょうか。こうした背景を踏まえ、多選の功罪について市長はどのようにお考えか、所見をお伺いします。3点目は、職務遂行上、青森県と市町村間において、危機管理の観点から、齟齬を感じることがないかお伺いいたします。近年、コロナ災害や自然災害が多発し、国、県及び市町村とも対策に追われる日々が続いております。しかしながら、コロナ災害における県の指導力の稚拙さ、日本海溝、千島海溝沿いの巨大地震に対する具体的対策不足、昨年8月の小赤川氾濫への対応不備と、緊急時の危機管理に緊迫感が欠如しているように感じられてなりません。その一例として、10月29日に大港地方総監部が行った自衛隊記念日に、県関係者では、知事や副知事、災害担当部長等でもない、関係部署の次長が知事代理で参列していました。このことは、青森県四国の海上を警備区域とし、漁船と船舶の災害救助や地域、住民の安全安心に日夜傾注している海上自衛隊をはじめ、災害派遣等に全力を投じている自衛隊に対する軽視の表れであり、これも危機管理の希薄さのなせるところと強く意識させられました。翻って、むつ氏は、市長、副市長をはじめ、各部長等の主要幹部が列席し、緊密化が際立っていました。大規模災害はじめ、各所の危機対応は、自治体の首長にとって最大の責務であることから、日頃より県知事はじめ、県担当部署との緊密さが要求されます。危機管理を共有する体制に、齟齬が感じられてならないのですが、市長の所見を求めます。4点目は、政治家として飛躍の原動力を何に求めるかお伺いいたします。これまでに市長から県知事、道知事、そして国政に転身した政治家は多くないけれども存在します。現職では財政再建団体に陥った有番市を復活させた鈴木直道市長、首謀になって北海道知事に転身しています。また、市長から千葉県知事になった熊谷俊人氏、いずれも40代前半の若手政治家であります。一地方の首長でありながら、これまでとは比較にならない広域の地方公共団体の責任を担う立場に挑戦する決意、決断を促した原動力は何であったとお考えでしょうか。押して知るべしですが、この両人の金銭を揺り動かした原動力、それは単純かつ平易な言葉で言えば、北海道民、千葉県民の熱い思い、期待感がなさしめたものでありましょう。今、宮下総一郎市長が青森県民から寄せられている熱い思い、期待感こそ、鈴木熊谷両知事が最後の決意決断に至った原動力そのものではなかったかと思えるのですが、宮下市長はどのようにお考えでしょうか、お伺いいたします。5点目は、今後さらなる飛躍を目指し、政治家として自らの心に期するものは何かについてであります。国交省のキャリアを投げ打って歩み出した政治家の道、見事周囲の期待に応え、遺憾なくその政治手腕を発揮 し続けていることは誰もが認めているところであります。さりとて、このまま陸奥市長で政治生命を終えるとは、また誰も思っていないし、またさらなる飛躍を遂げてほしいと、これまた市民の誰もが願っているところであります。宮下市長の脳裏には、政治家として自ら目指すものがあるはずであります。それは、陸奥市民の幸せであり、青森県民の幸せであり、ひいては日本国民の幸せにつながるものであると確信しております。自ら踏み入れ、歩み出した政治家の道です。立ち止まり、躊躇し、停滞することはもう許されません。奥様は、夫が行くというならば仕方がないと諦めをしましょうが、お二人のお嬢様は父親の背中にじっと注目しているのであります。生き様を誇れる父親であってほしい。今、政治家として自らを期するものがあれば、この場で披露していただき、陸奥市民の総意としてさらなる飛躍の場にお届けしたいと、私はたびたびただただそれだけを願い、この壇上に立っています。市長の思いを お聞かせください。以上、壇上からの質問いたします。 長。
浅利議員のご質問にお答えいたします。まず宮下市長の政治姿勢、政治家としての将来展望等についてのご質問の1点目、自治体市長首長に求められるリーダーの資質はいかにあるべきかについてお答えいたします。私の理想とするリーダー像は、新しい道を切り開く勇気と情熱がある人です。新しい道は先を見通す先見性が必要となります。これまでと全く違う道を見つけ進むときには、一時的には大きな批判を受けることになりますので、決断には勇気が必要となります。そして何よりも情熱を持ってそれを伝えられなければ、そのリーダーは誰もついてこないというふうに私自身は考えています。さらに最後、責任を取ることもリーダーには求められているのではないでしょうか。マックス・ウェーバーもその著書、職業としての政治で同様のことを論述しております。次にご質問の2点目、首長、首長の他選についてどのような所見を持っているのかについてお答えいたします。議員ご指摘のとおり、議員とは異なり首長、首長の他選は明らかに閉塞をもたらすことになると私自身は考えてございます。そうした観点からは、他選は避けるべきだと、これはですね、他の方ということではなくて、自分自身のこととして戒めております。次にご質問の3点目につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。次にご質問の4点目、政治家として飛躍の原動力を何に求めるのかについてお答えいたします。飛躍の原動力、日頃の原動力と言った方がいいかもしれませんけれども、皆様からいただく声です。多くの方々から励ましの声を日々いただいており、そのことが原動力となっております。次にご質問の5点目、今後さらなる飛躍を目指し政治家として心に期すものは何かについてお答えいたします。私はこの点、足元と持ち場をしっかりと固めていくことが大切だと考えてございます。陸奥市長の立場でも、陸奥市を変えれば青森県も変わるわけでありますし、また日本を変える力も場合によっては発揮できる可能性もあります。市長としても長くなってまいりましたので、これまでの経験とネットワークを生かしてさらなる陸奥市の飛躍に向かい全力で取り組みますので、浅利議員におかれましても引き続きご指導よろしくお願い申し上げます。
予防医療感染症対策課長。
ご質問の3点目、職務執行上青森県と市町村間において危機管理の観点から齟齬を感じることがないかについてお答えいたします。現在私は予防医療感染症対策課長ですが、発災時防災安全課長でしたので、当時を振り返りながら事実をお伝えいたします。令和3年8月、陸奥市風間浦村豪雨災害における県との連携につきましては、危機管理という観点からも強く齟齬を感じたところです。このことにつきましては、去る令和3年10月8日、陸奥市議会第249回定例会一般質問の浅利議員のご質問で答弁いたしましたが、まず災害派遣要請が自衛隊側に伝わっていなかったことに、大きな支障が生じることとなりました。青森県への災害派遣要請につきましては、発災初日の令和3年8月10日に、市の防災担当者から県の担当者に対し電話をかけ、少なくとも4回お願いしたものの取り次いでもらえず、翌11日、メールで依頼した上で、防災安全課長から県の危機管理課長へ、さらに副市長から危機管理局長へ、連絡をしましたが、一向に改善されず、最終的には市長から海上自衛隊大港地方総監に連絡をして、海上自衛隊と陸上自衛隊のホットラインで連絡を取り合っていただき、最初の電話から3日後の13日に、ようやく災害派遣に至りました。また、県は 国道279号などの施設管理者であり、小赤川橋崩落後の現場の安全確保や緊急通行のオペレーションについては本来県がなすべきところでありますが、全くそのような動きは見えず、現場に人員を派遣するどころか人事のように見に来る程度でした。このため緊急を要する人工透析患者の病院への搬送、霜降温泉旅行客の方々の移動など、孤立した地域との往来を市がすべてイニシアチブを取って実行いたしました。小赤川橋崩落現場での人の移動は、危険性を伴う作業であり、消防署員の皆様が命がけで取り組んでいただきました。さらに、施設管理者である県職員の市災害対策本部への参加につきましても、柏木副知事がこちらに視察された際に、市長から現場の状況を伝え、強くこれを要請して、ようやくリエゾンに加わっていただいたこと、これらにも大きな齟齬があったと思っております。災害発生時の初動対応が非常に重要なのは、自明の理であります。被害を最小限に抑えるためには、各関係機関との連携は欠かすことができません。この連携がうまく機能しない場合は、さらなる被害拡大につながる可能性もあるものと認識しております。一方で、緊急対応がある程度目処がつき、知事の視察となった日には、知事を迎えるためだけに朝から20人近くの県職員が現場に押し寄せており、そのことにかえって危機感を持ちました。以上、事実と少し当時の私の思いもお伝えさせていただきました。
浅利武次郎議員。
ありがとうございました。それでは再質問に入ります。3日連続で私を含め今日もありましたけれども4名の議員がこの議会壇上で、市長の青森県知事選への待望論を取り上げております。一人は議会最年少議員、もう二方は壮年の議員、そして私は80間近の年長議員、老壮青の広い年代から宮下知事待望論が沸き起こりました。やっとこのことが言葉として、表に登場したかという思いで胸がいっぱいであります。そこで市長に伺います。出馬を証明する場所ですが、むつ市議会の議場が良いと考えますが、いかがでしょうか。なぜなら、仮に出馬となれば、私を含め多くの市議が市長の応援に回ります。そうした背景もあり、満場の拍手と応援のもとに市長を送り出すことができます。さらには、むつ市議会という場所は、むつ市内の民主主義にとっても最も重要な場所であるからです。一般質問が、市の一般事務に関わることに限られていることは、市長が先日もお答えしたとおりですけれども、対象箇所からお答えいただきたいと思います。
市長。
お答えいたします。今日は初日と違ってですね、報道各社も新聞2社、テレビ1社ということで、だいぶ油断してますので、丁寧にお答えをさせていただきたいと思います。議場という場をどのように捉えているかということで申し上げますとですね、私自身はこの議会っていうこの時間をものすごく大切にしています。で、3ヶ月に一度だけですね、限られた時間で、限られたやり取りということになりますし、民選のそれぞれ市民の代表同士がですね、意見を十分に行き交わせてですね、なんていうんでしょうか、むつ市の新しい方向性を見出していく、そういう場だと思ってます。ですから、価値のある議論と価値のある結果、結論というものを出す場所がここだというふうに思っているんですね。ですから、そういう意味では、自分自身の出処進退、これ、むつ市長選挙ということでは、 むつ市長選挙ということであれば、まあ、それはあり得るとは思うんですけれども、まあ、それ以外のその出処進退を語るべきところではないというふうに思ってますし、ましてですね、何かそういう話があるということであれば、これは決めたとき、まあ、そういうときなんであろうというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。
浅利武次郎議員。
今、市長のご答弁がありましたけれども、市長は今日も否定しませんでした。したがってですね、私は市長に知事選出馬の意思ありと、見なしました。ましてですね、新聞記事にあるように、頭の片隅にないというのは、現職市長として、市議会で議論している間に、頭の片隅にあってはだめだし、そう言わざるを得ないという事情があることだけで、ここにいる議員の誰もが、市長には出馬の意思があると、十分に感じたはずです。そうすると、残りのわずかな選挙告示までに、いつの時点でどういう形で表明するのかということですけれども、このあと、最終決断に至るまでに、どの時点で何をクリアすればよいのでしょうか、お答えください。
市長、
事前に少しそういう話をするというふうに聞いていたので、まあ、ただ、現場で聞くと、なかなか激しい質問だなというふうにちょっと思っておりまして、ただですね、その今、私が考えていることは、やっぱり令和5年度の予算編成、これ、一生懸命やってますし、で素晴らしい多分未来がまた市議会の皆様に提案できる、あるいはその市民の皆様に提案できるんではないかというふうに思っています。また総合型の地域文化スポーツクラブのこともありますし、これもですね、おそらく人口減少化で、今日そういう議論をさせていただきますけれども、新しい街づくりの核になる事業だというふうに思います。で、年内は JR 大湊線があったり、突然フェリーの負担の話が出てきたりですね、県立高校のその統合の検討委員会の話があったり、あるいは年末年始の検査診療体制、まだできてませんから、こういったところを調整していくということもありますし、テレビやラジオのですね、出演依頼、数多く来てまして、そういうところにも、これから出ていくと、で来年早々には、シンガポールの学生が来たりとか、あるいはオランダの都市とですね、実は姉妹協定を結ぶというお話もあったりします。でそういうことに加えて、日々、さまざまな案件抱えておりまして、なんといってもこの議会を乗り越える必要がありますので、そういう意味では、その陸奥下北のことと陸奥市のこと以外のことは、本当に考えていないということで、ご理解をいただきたいというふうに思います。
浅利武次郎議員。
市長もなかなかガードが固くてですね、何も考えていないと。今、市長は述べましたけれども、今この瞬間は、陸奥議会で市長になっていますから、当然、考えていないというのは当然であります。ただ、家に帰ってから、政務の合間にしっかりと考えているはずであります。そして、自分自身で出ますということを表明することは、必ずしも得策ではありません。これまでの質問と矛盾するようですが、むしろ、周りが動けばいいということも、私はよく理解しております。私の個人的な考えですけれども、これからは有志の市議団で出馬を促すような行動があるかもしれません。いろいろな動きも出てくると思います。あるいは与野党問わずに、もうすでに声がけがあるのかもしれません。ちなみに私自身は自民党員です。自民党から要請があったら出馬しますか？市長に伺います。これはですね、家庭の話ですから答えなくてもいいです。一応それでももし、答弁する気持ちがあったら答弁してください。
市長、
議員からアドバイスがありましたので、家庭のお話にはお答えは差し控えさせていただきます。
浅利武次郎議員。
答えなくていいからだけど、本当に答えなかったですね。それで答える人はありません。全くありません。実は党日報社の11月19日の記事には、知事に関して自民党県連関係者が、他選を理由に三村知事の応援をしないのは、義理と人情の政治の世界でどうなんだ、この人という人材もいないと述べたとされていました。一体この県連関係者というのは誰で、 どこを見ているのだろうと思います。この人という人材もいないというのがまず論外で、おそらく県内中の自民党関係者に話を聞けば、当然に宮下総一郎、むつ市長を推薦する声は多く上がることに間違いありません。それから義理と人情の政治の世界といいますけれども、義理と人情の前に政治は未来を作らなきゃなりません。政治はヤクザの世界じゃないですよね。ですからね、やっぱりこれね、政治は未来を作らなければならないと。それが政治です。そしてそこに宮下市長が知事候補として登場してくるのは当然のことだと思います。そこで伺います。市長はこの自民党県連関係者の意見をどう考えますか。お伺いします。
市長、
さまざまな方がいらっしゃって、さまざまなご意見があるんだろうなというふうに考えてございます。
浅利武次郎議員。
ちょっと切り口を変えましてですね、市長は政府の批判を激しく行うことがままあります。これは国政与党サイドとしては、もしかしたら宮下市長が革新勢力なのではないかと勘違いする人もあるかもしれません。私は宮下市長は保守政治家であることに疑いを持っていませんし、ぜひとも自民の勢力というからの出馬をしてほしいと考えていますが、保守政治家だということで良いですね。確認します。
市長、
これはちょっと事前にいただいていたのでちょっと準備をしてきてますが、私自身は日本に生まれたことを誇りに思っておりますし、日本国民であることを誇りに思っています。神武天皇以来ですね、2682年ですか、天皇家の歴史がこのことに革新的な価値をもたらしているというふうにも考えています。でこれに連なる日本の文化や伝統は世代を超えて何よりも優先して継承されていくべきものであると信じています。それが私自身の思想信条です。で政策の観点で言っても、国家安全保障という場面においてはよく九条がこの国を守っているというふうに妄想されている方々もいらっしゃるようですが、そうは思っていません。この国を守ってきたのは、戦後この国を守ってきたのは浅利議員も所属していた自衛隊、それから日米同盟だというふうに思っています。でこの点、憲法は前文および九条は直ちに改正すべきだと常に感じているところであります。またエネルギー政策の観点からも、再生可能エネルギーを拡大し、将来これが原子力発電に変わっていくということは望ましいと私自身も感じていますけれども、現状では原子力発電と核燃料サイクルが国家エネルギーの根幹を支えるものであると考えておりますし、地域としてその哲学を持って協力をしているところであります。そうした思想信条、それから政策への考え方を有する政治家を保守政治家というのであれば、私自身はその通りだというふうに思います。で一方で、時にですね、政府ないし県も含めてですけれども、批判をせざるを得なくなるということも、当然のことだと自分自身では考えていて、何よりもそういう思想信条よりもですね、私自身は市長としてやっぱり陸奥市民に寄り添っていくということが大切だと思います。で例えば一番強く全国で出たのが、GoTo の時だったと思いますけれども、あの時はやはりそういった思想信条とか、そういったところを超えてですね、市民の皆様の声を代表せざるを得なかった。でそのことが、たまたまですね、タイミングもあって強く出たと思いますけれども、日々そうしたことは行っているというふうに思っています。それは報道側がどう受け取ってどう流していくかだけの違いであって、いつもやっていることは私は一緒だと思っています。ですから思想信条保守政治家だということよりもですね、何よりも市民に寄り添う政治家でありたいと考えておりますし、そういうふうに理解をしていただきたいと存じます。以上です。
浅利武次郎議員。
ありがとうございました。よくわかりました。さてですね、陸奥市長県知事選について市民はどう考えているでしょうか。私はここは半々だと思います。 宮下市長に市長としてずっと続けてほしいと思っている人たちも多い。一方で、この青森県や日本の閉塞感を打開するために飛躍してほしいと考えている人たちはもっと多いです。いずれにしても期待を受けています。何よりも2期目、3期目と2回連続の無投票ということが、そのことを端的に表しています。ただ、2期目の無投票と3期目の無投票は意味合いが異なると私は考えています。2期目無投票は、1期目の評価で市長は宮下総一郎しかいないということだったと思います。最後まで誰か別の候補が出るという話もありました。一方で、3期目の無投票ですが、市長がなかなか出馬を表明しなかったにもかかわらず、誰も出る気配がありませんでした。これは歴史的に政治の大きな争いがあったむつ氏にとっては考えられないようなことです。ここに一つのメッセージが市民の側からあると私は理解しています。それは、市長には選挙を気にせず、のびのび行政をやってほしいということと、むつ氏のことはいいから次のステージを考えてということだったのではないかと思います。二度の無投票当選について市長はどう振り返りますか。知事選出馬の関連でお答えください。で答えてください。
市長。
はい、お答えいたします。改めてですね、無投票再選というか、再選を振り返って感じるのは、身の引き締まる思いを改めてしています。たった1日の選挙でありましたけれども、自分にとってはですね、大変素晴らしい経験をさせていただきました。各地の街頭、10か所程度やったと思いますけれども、多くの市民の皆様に、駆けつけていただいたということもありますし、今日議場にいらっしゃる議員の皆様に司会をしていただいてですね、盛り上げていただきました。で、場所によっては小学生や中学生がたくさん来て聞いてくれていた場所もありましたし、行く先で小学生からお手紙ももらいました。で、沿道ではですね、手を振ってくれる方はすごく多くて、で、印象的だったのが、霊柩車の後についているその家族のバスの中からもですね、みんな笑顔で手を振ってくれてましたね。ですから、そういうことをこう考えていくと、本当にその多くの皆様から応援していただいて、この3期目のこの市長という立場を担っているということだと思っています。そういう意味では、今回のその3期目のその選挙も、私の人生にとって素晴らしい一日であったと言えるというふうに思っておりますし、そうした経験をしっかりとこの陸奥市政発展のために頑張ることで恩返しをしていきたいと、このように考えてございます。
浅利武次郎議員。
ありがとうございます。私は初当選以来、市長を支えてきました。この議場内外で市長を見ています。当時35歳でしたが、今は43歳ですもんね。で、宮下市長自身も初当選の時から変わらないところと大きく変わったところがあると思います。35歳で市長というのも大変苦労が多かったと思いますが、それを感じさせない勢いがあったと思いますし、今その勢いはむしろ増しているような気配さえあります。一方で、ずっと悩みの種だったのは県との関係ではなかったでしょうか。最近勝ち取った核燃税は、県が間に入ってやればこんなに苦労しなかった。そして核燃税交付金は上から目線の対応が続いています。県教育委員会は未だに私たちの前向きな提案を受け入れません。下北縦貫半島縦貫道路も、かたくなに共用目標を示していません。災害時には、県のリーダーシップは皆無でした。その他、多くの対立があったと思います。ただ、このことは、宮下市長が知事になるだけで一気に解決します。そして、多くの市町村が抱えている県との関係の諸問題も、宮下総一郎ならば一気に解決できる。もちろん、それは下北だけではありません。私はそう確信しています。ただ、下北は政治の空白地帯とずっと馬鹿にされてきました。出身者に国会議員も知事もいません。大湊町長が後に、 知事になったことはありますが、生まれや育ちがむつ市ということではない方でありますので、やはりいません。知事が高専生になって初めてのチャンスが、むつ市と下北に訪れています。100年に一度のチャンスが、むつ下北にとって、100年に一度の政治家、宮下総一郎が達成するということになります。このむつ下北の志願について、どのようにお考えでしょうか。
市長。
やはり私自身もですね、浅利議員が今おっしゃったことで、まあ、私自身以外のことでいけばですよ、その通りだと思っていて、やはり政治っていうことの、その空白地域のようにずっと思われ続けているということが、この下北のですね、まあ、むつ下北の、まあ、発展が遅れた、やっぱり一つの大きな要因だったのではないかというふうに思います。で、いただいたご意見については、これはありがたくですね、その期待として受けたまわらせていただきますけれども、まあ、悲願ということについてはですね、これは私自身以外のこととすれば、まあ、その通りかなというふうに思います。
浅利武次郎議員。
私としてはですね、もはやその役目を担うのは宮下総一郎しかいないと考えていますので、なんとかぜひお願いしたいと、よろしくお願いいたします。最後の質問になります。市長の対抗部は今現在誰か、ライバルは誰かということですけども、私は市長のライバルは現職の知事も含めて県内にはいないと思います。あえて言うならば全国の若手知事たちです。例えば吉村大阪知事、見た目も含めて市長のライバルになり得るでしょう。続いて北海道の鈴木知事、あとは千葉県知事や兵庫の知事でしょうか。こちらもライバルかもしれません。でもあとはいません。大阪府の吉村知事は九州大学法学部を卒業して弁護士から知事になりました。現在47歳で宮下市長の4つ上です。北海道の鈴木知事は法政大学法学部を卒業し、東京都庁の職員から夕張市長、そして知事になりました。現在41歳で宮下市長の2つ下です。千葉県の熊谷知事、早稲田大学政治経済学部を卒業し、NTT に勤務の後、千葉県議から千葉市長、そして千葉県知事と確実に歩みを進めてきました。現在44歳で宮下市長の1つ上です。兵庫県の斉藤知事、東京大学経済学部卒業で総務省キャリア官僚、現在45歳で宮下市長の2つ上です。次にお待たせしました。宮下睦市長ですけれども、東北大学法学部を卒業して国土交通省のキャリア官僚となりました。さらに外務省ニューヨークで外交官となっています。そして3期8年間の睦市長としての実績、今が旬であります。こうして比べてみると、全国の若手知事と比べて、学歴、職歴、政治家としての経歴において遜色ないどころか、正直上回っているのではないかと私は感じています。このことは県内で見る人はちゃんと見ていて、宮下知事待望論につながっているものと理解しています。ちなみに多分比較した中で全国で一番人気のある吉村知事ですが、これはですね、いろいろ聞きましたら、70歳代以上の女性に言わせればですね、宮下市長の方がかっこいいということになっております。老婆しながら、宮下市長には視野を広げてほしいと思っています。宮下市長のライバル、要するにこういう、青森県内とかじゃなくて、要するに全国のレベルなんですよ、宮下市長は。だからこういう人たちをライバルに、していただきたいと思います。こうした知事たちと新しい日本をぜひ作り上げてほしいと願っています。市長はこのことをどう思いでしょうか。宮下市長のライバルは誰でしょうか。すでに各県の知事になっていませんか。お答えください。
市長。
お答えいたします。これも浅利さんから事前にいただいていたので、よくよく考えてきました。で、 いつもどう考えているかというと、やっぱり誰かと比べるということではなくて、やっぱり昨日の自分よりも今日の自分、今日の自分より明日の自分が成長しているかどうかということだと思っております。ですから、そういう意味ではですね、初日にこの関係のご質問があったときよりも、今日の質問に丁寧に答えているということで、ライバルは自分自身、そして日々そこと戦い、成長している姿が皆さんに見ていただけるかどうか、そのことに限ると、そのことに尽きるというふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
浅利武次郎議員。
私はですね、市長の最初の選挙の時に選対本部長を務めさせていただきました。市長はそのことを捉えて、私のことを政治家宮下総一郎の生みの親と言っていただいたことがあります。その政治家としての生みの親の私が期待を込めて一般質問で市長の現時点の考えを聞きました。もちろん市長はまともに答える必要はありません。そのことの方が正解に近いです。年内は期待論を盛り上げましょう。年が明ければ本当に大変な調整と、そしてその準備等があると思います。同僚議員からは年末年始は英気を養ってという発言もありましたが、私は休んでいる場合ではないと思います。健康に留意しつつも、これからの半年間倒れて山地の意気込みで年末年始も県内を駆け回っていただきたいと思います。宮下総一郎が知事候補として名乗りを上げた瞬間に県内の空気はガラッと変わるはずです。そしてその先にある来年の宮下総一郎知事の誕生に大いに期待しています。市長、いいですね、年末年始しっかりと考えてください。実は私は老眼になりましてですね、今市長うなずきましたよね。皆さん見ました？うなずきですもんね。ありがとうございます。今はっきりと市長の小さなうなずきを確認できました。私のうなずきで明確に意思を感じました。これからはこれを大きな流れにすることが私の責任です。ここで宮下市長や市民の皆様に私の決意を披露し、その責任を私自身がも果たす覚悟であることをお伝えしたいと思います。我枯れる万骨の一つとなり一生の功をなさしめん。我枯れる万骨の一つとなり一生の功をなさしめん。一般質問を終わります。みんなで頑張っていきましょう。ありがとうございました。